ないっしょ。
そんなことないっしょ、第162回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、
はい、
今日は僕の聞き役で、
はい、
ね、他の、ね、メンバーが忙しかったんで、のりこさんがたまたま時間があったんで捕まっちゃった感じで。
いや、この声を、ね、かけてもらえるのずっと待ってたんですよ。
本当ですか？
竹内さん全然かけてくれないからですね。
あ、もうそれはね、本当に申し訳ない、ね。いつか、ね、のりこさんと喋りたいなって思ってたんだけど、僕ほらシャイだから
はあ、そうですか、うん、みたいな。リスナーさん誰も信用してないですよ。
なかなか声をかけられなかったんですが、今週はほらのりこさんと楽しく、
はい、
いや別に先週とか楽しくなかったとかそういう話をしてるんじゃないんですよ
先週も楽しかったけど、今週またちょっと、
ね、そうそうそう、
今回は女性が相手ということで、
そういうことですよ、ね。僕のなんていうのかな、介護をする感じで楽しくお付き合いいただければな。
わかりました。
思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんな女性パートナーとお話しするにはやっぱこの話題かなというところで、はい、オープニング、これちょっとね、のりこさんの意見を聞きたいんですよ。
はい。
シンデレラ城ってあるじゃないですか。
シンデレラ城、
ディズニーランドにシンデレラ城、
はい、
真ん中にあるじゃないですか。
私実はですね、うん、ディズニーランドに行ったことがないんですよ。
ディズニーランドに行ったことない、そこから
そうだからですね、シンデレラ城とかいろいろ聞くんですけどね、うん、行ってみたいんですけど。竹内さん何回ぐらい行かれました？
僕はもうあれですよ、数ヶ月に1回は行ってますから。
年間パスポート、
うん、そんなのは持たず。
あ、結構高いんでしょ。
でもね、僕は、うんとね、これ番組でも何度か喋ってると思うんだけど、
はい、
あのね、JCB のカードをクレジットカードで全部支払いしてるのね。本当にあの普段の買い物から何かの引き落としから全部 JCB で。そうすると JCB のポイントが貯まるじゃないですか。
はい、
でそうすると JCB って、要はディズニーランドで唯一使えるカードなんです、JCB がね。要はスポンサーなわけですよ、JCB。でそうすると、JCB のポイントでディズニーランドの券が交換できるポイントで。
そうなんですね。
そうすると全部支払いを JCB でやっとくと結構ポイント貯まるんで、年に1回か2回ね、ディズニーランドタダで行けちゃう。
そのあのご家族分タダで行けるぐらいの。
そうそうそうそう、それぐらいポイント貯まっちゃう。だから結構ね、それでちょこちょこ行ったりするんだけど、まあ、ディズニーランドは置いといて、
はい、
シンデレラを知ってますよね、シンデレラ、
はい、
ね、ね、
知ってます。
シンデレラ城もわかるでしょ、
はい、
ね、あれシンデレラ城で合ってるのって話ですよ。
そのシンデレラ、
いや、シンデレラっていう物語は知ってるでしょ。
もちろん、はい、知ってます、
ね、
はい、
要はシンデレラが王子様に、
はい、
なんか一目惚れされて、
いいですね、
ガラスの靴を落として、
うん、
なぜか魔法は切れたけどガラスの靴だけは魔法が切れずに残って、
うん、
それがぴったり合う女性がなぜかそのシンデレラしかいなくて、
はい、
で結ばれてみたいな話じゃないですか。あれシンデレラ城じゃないよね。あれはシンデレラ
が
の、が結婚した王子様のお城でしょ、あれって。
言われてみたらそうですよね。
シンデレラ城ではない、
シンデレラのお城ではないですよね。
そうだからほら、シンデレラほら確かにね、シンデレラが王子様と結婚しましたよ、
はい、
ね、王子様は、まあ、将来的には王になるでしょうと、
うんうんうん、ね、
その王子様のお城にはなる可能性はあるけど、そこのさ、妻になったシンデレラの名前にはならないじゃん。
ならないです、
ね、シンデレラの夫である王の城じゃん。
そうです。
でしょ、
はい、
シンデレラ城と呼んじゃいけない気がするんだよ。
言われてみたらそうですよね。
だけどみんなシンデレラ城って呼ぶじゃん、
はい、
あれおかしいじゃん。
おかしい。
だってさ、あの、のりこさんが、ね、結婚しますと、
はいはい、
ね、結婚した相手がもうすでに家を持っていましたと。
あ、
ね、
そこを、
そこを要はのりこのりこ家とは言わないでしょ
言わないですね。
言わないでし おかしいでしょ。
おかしい、おかしい。
嫁さんの城になっちゃうのはおかしいでしょ。
おかしいです。
だシンデレラ城って本当は言っちゃいけないっていうのを最近ちょっと思った。
そうですよね、言っちゃダメですよ。じゃあなんて呼びましょう。
もっと言っちゃうとあれだよ、シンデレラってね、灰にまみれた娘っていう意味なんだって。
じゃあ灰にまみれた城になっちゃいますよね。そうそうそう、
あれはあの要はあの意地悪なさ、お母さんとお姉さんたちがシンデレラにつけた、要はあだ名なんだよね、シンデレラって、要は灰まみれないやつだつうことでシンデレラって呼ばれてた。要は半分悪口なんだあれ
ですね、
シンデレラって言葉って。でシンデレラ城って呼ぶってなんかもうちょっとおかしな話じゃん。
灰にまみれた城。
そうそう、だからあの王子様の名前はなんていうの、あれ、
あれ名前何でしたっけ。
だから王子様の要は苗字があるじゃん。苗字って言わねえのか。ね、そのやっぱりあれですよ。
そうです、なんとか城。
そうそうそう、その人の城です、あくまでも、ね、
竹内さんだったら竹内城と言わないといけない、
ね、そういうことです。ということでね、あのこれからはこの番組聞いてる皆さんはシンデレラ城を見ても決してシンデレラ城って言っちゃダメ、はい、ディズニーランド行ってもあれはシンデレラ城じゃないって言わなきゃ、
はい、
ね、いうことでございますよ。ご納得いただけましたでしょうか。
多分半分以上納得いただけたと思います、ね、でもみんなシンデレラ城と言うと思います。
言うのか言うのか言うのか、でも絶対あれで今度ディズニーランドとか行ってシンデレラ城見たら絶対ねこれ聞いた人はねちょっと疑問に思うよ。ということでございまして、
はい、
はい、今日はですね、のりこさんとこの後もですね、
はい、
楽しくゆっくりとじっくりと、はい、卑猥な話をしていきたいと思います。
はい、お楽しみに。
いいのいいの。そんな話はしませんとか言わないんだ。
いやいや、もう今日はあの竹内さんの聞き役ですから。
ああ、そういうことですね、いうことでございまして、はい、今週も最後まで聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
ございまして、
はい、
のりこさんとね楽しくお話ししていきたいんですが、
はい、
あのすごい久しぶりにね、最近地下鉄に乗ったんですよ、したらあの僕ねたまたまね一番前の車両に乗ったの、
はい、
したらあのね僕ずっと電車なんか乗んなかったから全然意識せずに一番前の車両に乗ったんだけど、乗ってから気づいたんだ、
あの、
その車両の中に、女性専用車両ってでかくシールが貼ってあったのね。
はい。
で、やべえ女性専用車両に乗っちゃったと思ったの。ね、田舎者だから。やべえって思ったんだけど、いや、でも待てよと。周りに男はいっぱいいるぞと。実はこいつらみんな女なのかとかね。いや違う、もしかしたらやっぱり今中性的な性別の人も多いから、男性の格好してるけど実は性別的には女だったり気持ち的に女だったりする人が僕には男に見えるけどそういう人たちがいっぱいいるのかなとかいろいろ悩みながら
ずっとそこにいたんですね、
うん、ということは僕もちょっと女の気持ちでいなきゃいけないかなとかいろいろ悩みながらその貼ってある、ね、女性専用車両って書いてあるシールの前に、ね、恐る恐る行ってそれをよく読んでみたら、朝の9時までなんだからね。朝の9時までなんだよ。だから全然僕昼間乗ってたから OK だったんでね。
うん、
そういうの知らないから僕電車乗らないから
そういうの、東京は全部の電車とか地下鉄にあるもん
ですか？あるんじゃないかな、わかんないけど多分あるんだと思うよ。あの要は通勤ラッシュがひどい 要は路線とかには絶対あるんじゃないかなと思うんだけど、
あれはどうなんですかね、必要、
あれのりこさんはどうしよう、要は満員電車って普段乗ります？
乗りますね、
女性専用車両があった場合にそこ選びます？
いや、そこまで意識しないですね。
意識しない、
はい、
だけどあれだよ、その女性専用車両があってそれが有効な時間帯であれば、その車両以外の車両は、男性優先車両じゃねえ違う、
いやいやいや、いやそこは多分それはないと思うんです。
もしくは自由に、痴漢をしてもいいよっていう車両じゃないの？
違いますよ。
違うの？だってほら、やっぱりあれでしょ、女性専用車両っていうのができたいきさつっていうのはやっぱり痴漢の被害に遭う女性の方が多いから、それをね、なくそうっていうところでしょ。
そうですね、
理由としては。だからでも、やっぱり痴漢会いたくない方はやっぱりそこに乗るわけじゃない、女性専用車両っていうのはやっぱりあるわけだから、そこに乗るわけじゃん。でそこに乗らずに一般の車両に乗るってことはカモンってことじゃない
違いますよ。
違うの？
違う違う。そうなの？でもそれ言うなら、うん、例えば8両あったとしたら、うん、4両女性専用車両にしないといけないですよね。そしたら
なんで？
あの1両とかでしょ、大体そういう女性専用車両って。
まあね、
少ないですよね。
1両は2両なんだろうね、おそらくね、うん、やっぱ半分半分だ、
やっぱ半分半分
男女に分けちゃう
んですね。
いや僕はだから一番1両目が女性専用だったら、まあ、例えば9両編成とかないのか、そんな投げのねえのか、いや6両編成とかだったら6両目は男性専用にするべきだと。
あ、で中の2から5は、
そう、それはもう
みんな50人どうぞみたいな、
自由に男女を触り合って OK よっていう
どういう電車ですか、それ。
出会いの場ですと。
あ、出会いの場1両設けてもいいかもしれないですよ。
そうそう、でね、僕ね、ちょっと、まあ、それは冗談としてね、その女性専用車両についてあんま考えてなかったんだけど、それたまたま乗ってね、乗ってる最中にちょっと考えたのが、
はい、
これ、まあ、当然朝の時間帯にここに乗る女性は多いんだろうと。
はい、
で例えばね、若くて綺麗だったり可愛かったりする女性
は、
はい、まあ当然ね、狙われてしまう可能性がそこに乗る人は多いでしょう、
はい、
で例えばね、年配の女性とか、
はい、
周りがどう見てるというか、自分自身があまり美人じゃないな、可愛くないなって思ってる女性、あまり自分に自信のない女性が、ね、そこの車両に乗るのって逆に抵抗ないのかなって
あ、もしかして、
おめえなんか触んねえよって思われるんじゃないかなって、女性自身思ってるんじゃないかなって。
じゃあ、あの女性専用車両があること自体が女性をかえって、
うん、
なんていうんですか、
要は結局さ、あそこに乗るのって私は痴漢に遭いやすいのよっていう、なんか
こう、そうそう、自信
があって乗る場所な風に僕は思わないよ、僕は思わないけど、そうやって思ってる女性の人意外と多いんじゃないかなって。
ああ、その大した顔してないのにそこに乗って、あんたなんかうぬぼれてんじゃないの、誰も触んねえよみたいな感じですよね。
そうそうそう、周りは絶対そんな風には思わないよ思わないけど、その女性としてなんか乗りたいけど、そっちに乗りたいけど、なんかそうやって思われたら嫌だから乗るの嫌だなって思ってる女性が意外といないかなって思うんだけど、どうなの？
そうですね、いや正直思うとあんまり意識して乗ったことないんですよね。例えば乗ってたまたま、あ、女性専用車両だったんだなぐらいの感覚なんですね。
まあ、のりこさんは全然 OK、 カモンカモンなタ
イプ。いや、カモンじゃないですよ。
カモンではないんだ。
カモンでは
ない。カモンではないんだ。それは誤解しないでいただき。
そう、絶対それはないんですけど。ただもう何が何でも女性専用車両に乗らないといけないっていう意識はないんですけど、ただもしかしたら中にそういうね、地下にあって嫌な思いした方とか、
嫌な思いした人はまあ、
まあ、もうそこを絶対に選ぶと思いますね。
いいサービスだと思うんだ。ただ、なんだろうな、そうすることによってむしろ乗りたいけど乗れない人っていない、意外といるんじゃないかなって気がしてさ。
どう
だってさ、だってさ、例えば電車でさ、
はい、
あのイケメン専用車両って書いたら俺乗れないもん絶対
そんな車両ないです
ないけどさ、なんかなんかそれに近い感じがあるんじゃないか。要はあれって要は理由がさ、さっきも言ったように痴漢の被害が多いからできたものっていうのはもう全員共通認識であるわけじゃん、
はい、
ってことは痴漢に会いたくないからそこに乗るというか、まあ、そういう被害が、まあ、嫌な思いが過去にあったり、ね、そういうことに嫌だからそこに乗るわけじゃん、
はい、
でその時にどうなんだろう、抵抗ある人っているんだろうなって。
じゃあ今度ちょっと見てきましょうか、どういう人たちが乗ってる
の。いやいいですでもこれはあれだよね、男女差別で、
あ、昔はもう女性が触られ、その痴漢に遭うっていうのがもうそれしかなかったけど、最近はちょっと違ってきてる感じもあるんです。そうそう、
だってさ、逆に思えばね、逆のことを言えば、やっぱり、あの女性が被害に遭って嫌な思いしてる方は多い、確かに多いですよ、
はい、
だけど逆に言うと、あの冤罪で捕まってる男の人も少なからずともいて、うんうん、要はあのサラリーマンとしては、要は勘違いすらされたくないから、
うんうん、
要は女の人の横には立ちたくないとか、
うん、
思うわけよ。だってそれでもう一生棒に振ったりするわけじゃん、
うんうん、
会社下手したらクビになったりするわけじゃん。
ありますよ ね、
あの世間のし、どんなに冤罪だと言ってもなかなかそのしてないっていうことを証明するの実際難しくて、
うん、
一回ねその女の人に騒がれちゃったら、やっぱ男の人の方が立場が弱くて、そうするとやっぱりどう防御するか、両方とも手を挙げとくとか、要は女の人の横には立たないとかってするしかないってなった時に、やっぱ男性専用車両も作っておかしくない気がするんだよね。
なるほどですね。
でだけど女性専用車両しかないっていうのは、これ男女差別だよね、
うんうん、
これさ、あるさ、女性議員とかでさ、
はい、
男女差別をすごく訴える議員さんっているじゃん、
ええ、
こういうの騒がないよね。
それがいい感じでこう、
女性に有利なことに関しては一切騒がないよね。男性が差別されてることに対しては、要はそれだって男女差別じゃん。それはそれもひっくるめて、なんかさ、あの男女差別を訴えるんだったらさ、それこそさ、なんかレディーファーストとかさ、あのあるじゃん、女性だけ有利な日とかさ、女性だけ安いですよとかさ、
飲み放題でも女性は3000円、男性4500円とかでしょ。
そう
あれおかしいですよね。
そう、友達とかで行ってもさ、じゃあ、女性ちょっと安くていいやとかってなること多いじゃん、
うん、
あれも全部男女差別っつって、議員さん騒がなきゃ、許さない女性も平等にお金を払わせるべきよって言わない、それ言わないんだよね
特典だけはもっと言って、
逆だったら騒いでるよ、女性は高いですよ5000円です男性は4000円ですって言ったら騒いでる、
うんうんうん、
女性をなんか軽く見てる、言い始める。
そんなにその男性がもう少し高く払うべきだそういう意見そのものが差別ですもんね。
話ちょっとずれるけどさ、
ええ、
のりこさんは、
はい、
例えば男性と2人で食事に行きました、
ええ、はい、
一応、まあ、同年代もしくは年上だとしましょう、
はい、
でまあ、付き合ってるとしましょう、じゃあね、付き合ってる男性、
はいはい、
がと一緒に食事行きました。初めてのデートでございます、
はい、初めてのデート、はい、いいですね、
その
初めてのデート、
食事をした時の支払いを、
はい、
男性が、あ、じゃあ、いくら出してっていう、普通に割り勘しようとする男と、
はい、
あ、いいよいいよ出すからって自然にそのおごってくれる 男と、
はい、
どっちがいいって言うとおかしいね、じゃあそのおごらない割り勘をする男に対して、
はい、
どう思う？誤解されることを抜きにして言うとすれば、せこい女とか思われるとかって考えず素直に女として、
いや割り勘 でいいと思いますよ。
割り勘の方がいい、
はい、
むしろ
貸し借りがないじゃないですか。
ああ、要はじゃあむしろ何、いいよいいよっつっておごってくれる方が気まずい感じ。
あ、もしそういう場合おごってくれたとしますよね、
うん、
そしたら次じゃあ私が何かするってことで、そこでちゃんとこう、まあじゃあ次2時間コーヒーちょっと私で出すよとか言って、ね、うん、値段からしたらコーヒーの方が安いかもしれないんですけども、全くゼロで済ますっていうようなことはしたくないですね。
したくないんだ。
はい、
ああそうなんだ。いや僕ね逆に、
はい、
嫌なの。
あ、払ってもらうのが。
そう、
竹内さんは常におごりたい感じ。
そう、
ただあ、じゃあ竹内さん連れてってください
逆に要は払うそぶりを嘘でもしてもらわないと嫌な
の。ああ、
要は女なんだからおごってもらうのが当然よの女に対しておごるのって、
それは嫌でしょ
う。嫌というか、その場はおごるよ。
その場は気分は良くないでしょ。
その場はおごるけど、その後一緒に飯は行かない。
うん、
だけど嘘でも財布を出して、あ、払うよって半分払うよでもさ、
うん、
言っていいよいいよって 言わせてくれる、要はなんつうかな、男を立ててくれるっていうのは、
ね、でもあれですね、うん、払う気はすごいある人って結構多いと思うんですけども、うん、そのレジのところでこう財布ごちゃごちゃしたりするのって、
ほら、あ、だから最初、ね、
そこのタイミングとしては男性としてはどういう感じでしてほしいですか？
あ、だから、レジの前ではもうそこでは何もしないでほしい。
出てから
そうそう、いいよいいよいいよってやってるとレジの人もか、ね、かわいそうだしさ。
いや、そうなんですよね。
だからそこではなくて、要は伝票を持って立った時に一言、あ、私いくら半分払うよって言ってくれるとか、私いくらかなって聞いてくれるとか、
あ、レジに行く前に、
そう、いいよいいよって言えるじゃん、うんうんうん、え、じゃあ悪いよって言いながらもついてきて払わせてくれてっていう感じか、もしくはで外でありがとうって言ってくれればもう全然いいわけ、うん、もしくは払うからって言ってそこは黙って払わせてもらって出た時に、はい、いや私の分払うよって一言言ってくれて、
あ、こうお店を出た後に、
そうそうそう、いいよいいよってありがとうって言ってくれるか、
あ、なるほど、
もしくは嘘でも財布だけは出しとくでもいい僕、
うんうんうん
うん、
竹内さんと行くときは、うん、そういう風にずっとして怒ってくれる。
それが僕にバレちゃダメよ。怒ってもらうのが当たり前っていうオーラが出たらアウトよ。多分ね、そういう男の人の方が多いと思うんだ。だから難しいじゃん、女としても。
これタイミング本当難しいんですよ。
男を立てなきゃいけない、要は恥をかかしちゃいけないみたいなのもあるでしょ、きっと女の立場として。そうそうそう、みっともないところを見せてもいけないから、どこのタイミングで言って、はい、どころと言って何も言わないのもなんか当たり前みたいに思われるのも嫌だしみたいな。
うーん、
だからといってなんか、何、例えば支払いが数千円で、数千円のことであんまりでかい態度も取られたくないみたいなのもやっぱあるじゃんそんな男におごられたくないでしょ今度逆に
ですねなんかその本当ね、いつもタイミング、その財布を出すタイミングっていうのがですね、もう早く私の場合立ってこう払いたいんですよ、半分はちゃんと、
うん、
でどこでどう出したらその男性を立って、その男性を立てながらもちゃんと私払う人なんですっていうのをですね、
うんうん、一応
見せたいんですよ、
ね、うん、だからなんだろうね、それがさ、ほら付き合って長くてとか、もう半同棲してるよとか、もうそれこそ結婚してるよって言ったら、もう財布が一つだったりさ、こうするのが当たり前とかさ、
そしたらね気にしなくていいんですけど ね
何も言わずに普通に払うとかなんて全然いいと思うんだけど、うん、なんかその辺ってみんなどう思ってるのかなって。
これちょっと募集してみません？
募集で今ね意外と若い人たちは割り勘が当たり前なんだって、
でもこれ男性でもいい傾向じゃないですか。
そうかな。
例えば、まあ20代の前半でお互い働いてて、まあ、そんなにお給料が高いわけじゃないと思うんですよね。
いや僕ねでもねなんか僕はなんかねそういうとこカッコつけマンなのね。
あ、じゃあ皆さん竹内さんの食事行くと思ってもらいますよ。
カッコつけマンだからなんだろうな、変な話ね、借金してでも金は出したいって思っちゃうかな、自分のだから好きな人と行くときよ。
あ、そう、まあそうですよね、うん、全員が全員とじゃないですよね。
そうそう、好きな人と行くときはこの人の前ではカッコつけたいなってときはそれこそ若いときはね、変な話ね、本当に借金してでも奢ってたもん。
へえ、それ彼女に、
うん、
全部出してたんですか？
出して、基本はだ、その中でさ、例えばじゃあここのね、さっき言ってたその後のちょっと飲み物代は出すよとか、
うん、
喫茶店行ったら出すよとかっていうのはあったけど、それはね、あんまりね言われたらじゃあここはお願いって時はあるけど、
うん、
基本はねなんかさかっこつけマンなんだよね。
え、ちなみにいくらぐらい？
いやもうだってそこで使う分はそれこそそれこそあれだよ、ディズニーランドに行くときはチケットから手配してく
る
から
、それ
当時はね、当時はね、
そうかなり出してますね。
うん、
え、高橋さん、そのディズニーランドに行くときって車で行ってましたか？
うん、車で行ってる。だから車で当然ね、ガソリン代から高速代から、チケット代から、まあ、駐車場代から、まあ、中で飲み食いまでだよね。
全部出してたんですか？
当時はね、若い時で、だから僕あれ今の嫁さんと結構早い段階で20代前半ぐらいからもう同棲しちゃってたから、
あら、まあ、
うん、そっからはもうあれだけど、ね、もうお財布一つだからあれだけどね。
あ、そうだ、その今そ高速とかガソリン代って出たんですけども、うん、そこってどういう風なタイミングで払ってもらうと嬉しいですか？
いや、高速代とガソリン代は払うタイミングないと思うよ。だって今それこそ高速代なんか ETC だしさ、カード出しさ、
そう
ガソリン入れるのに私出すよっていうタイミングないでしょ。
そうなんですよね。でもやっぱ乗せてもらってるとしたら、で運転してもらってるんだったら、やっぱそれなりに、
あのね、まあ、今若い人たちは割り勘が当たり前だと思ってる若い人たちはまた考え方違うんだろうけど、僕44歳の僕としては、もう44歳になったらもう払うの当たり前だろうけどさ、僕が若かった頃は、はい、タイミングとしては特になくて、いやちょっとだからなんていうのかな、だから僕、そうだな、逆にね、今でも例えば会社の上司とかに、
はい、
昼一緒に食べ行くとおごってもらったりするわけですよ。そうするとやるのは、例えばどっか車で一緒に行くときに事前にその上司が好きな飲み物とか、はい、普段吸ってるタバコとかをコンビニ、ちょっとコンビニ行ってきますってジュースとかタバコを買ってきてどうぞって渡すとか、
要は
そういう部分だよね。だからそこで、だって上司といってさ、上司がいいよいいよって食事代払ってくれるのは、まあ、昼だからさ大したあれではないけどさ、払ってくれるのにそこいいですよいいですよなんて言えないじゃん。払いますよとは言えない、ごちそうさまっていうのが当然だと思うのね、
はい、
でだからといってそれ以上のものを返すのもおかしいし、
確かに
やっぱり気の利いたことするしかないじゃん。そうすると、その普段その上司が吸ってるタバコなんだなって覚えておいて、
はい、
それをなんかコンビニとか行った時に買ってはあ、よかったなっつってついでに買ってきました。
そう、ありがとう竹内くんって。
そうで、あとはあの例えばちょっとどっか駐車場を一緒に歩いていく途中に販売機があったらいいや、あのすいませんっつって、あのなんか飲みますっつってお金入れちゃうの、
うん、
で、あの僕がねよく後輩にね教えるのはこうやってやるといいよっていうのが、はい、あのやっぱりいいよって言うんだ、いいいらないいらないって言うんだ、いや違う、小銭いっぱいだから使いたいんですよっていう、小銭減らすの手伝ってくださいっていう感じでおごる販売機にジャラジャラ入れて、そうね、
おーって、
そうするとあの上の人もさ、先輩とか上司も気持ちよくおごってもらえるじゃん、
うん、なるほどですね、
とかね、いやなんかそんな感じかな。だからあの男の人にも違う、じゃあおごってもらってから、もうがっつりおごってもらって、
うん、
違うところで返せばいいんじゃないの、なんかちょっと誕生日プレゼントとかさ、なんかどっか行った時のお土産みたいなと
か。あ、そうか、
うん、
いや昔昔ですね、うん、その 10代じゃない、20代の前半の時とか、うん、まあ、よく友達とか話してる、そのドライブの話とかしてたんですよね、うん、でみんな高速代をどういうタイミングで出すとか、
うん、
こう話してて、うん、で結構いい方法がなかなか見つからなくて、でも高速た、その当時で ETC でなかったでしょう、
うん、まあね、
でその都度その都度渡すのも、でもあんまり そこばっか気にしてもダメなのかなってこう思いながらですね、
あのね、
何が一番いいタイミングなんだろう、
現金でしか払わない、払えなかった頃の高速代は小銭を出すのが大変でしょ、はい、運転しながら、高速っていう時に、その時はあここ出しとくよって言えば受け取れるのよ。要は結局運転席の人は財布出していくらだなって、で下手したら1万円札しかなかったりしたら、あこれ出しにくいなみたいな、
うん、
その時にあいやここだけ出しとって千円札かなんか渡しちゃったりするとさ、
あ
意外と受け取りやすい、 ありがとう、
うんうんうん、メモメモ
でも今 ETC だからETC だからもうそんな関係ない、
ETC が通じないところ、
だから嘘でもあれなんじゃないの、その終わった後に帰りに高速代いくらでしたって半分出しますよって一言最後言えばいいんじゃない、
なるほどですね、
うん、いい
そこで、あいいよ出さなくてって、
そう、
あじゃあそしたらちょっとあの待っててくださいねって、こうなんかコーヒーでも買うとかですね。
そうな、ね、待っててくださいねはダメなの。
あダメ？
ダメなんだ。だからあの僕はだから上司と言った時に、で上司がどっかでちょっとさ、コンビニでちょっと待たなきゃいけない待機時間とかあるんだよ。
ええー。
でそういう時に、あじゃあちょっとすいませんトイレ行ってきます。トイレ行って帰りに買ってく
る。なるほど。
そんな感じ、そんな感じ、そんな話いいんだ、そんな話を、
いやその話楽しいじゃないですかいや本当にこのタイミングはね、みんなどうしてるのかなと思って、こう広くあのご意見をね、
あ
聞きたいなと思って、
じゃあそういったご意見があったらリスナーの方からいただきましょう。
そうですね、女性の立場から聞いてみたいですね。
女性の方もぜひメールください。メールアドレスは、そんなやっとマーク 0438.jp でございます。
はい、
sonnai アットマーク数字の 0438.jp
です、 JP です、
メールでください。
タイトルはどうしましょうか。
タイトルは、のりこさんへ
そんだけ
で次、のりこさんと喋る時に会に、そのお便りはご紹介しましょうね。じゃあ
そうですね、皆さんお待ちしております。
はい、ちょっと結構喋っちゃったね。でも最後、はい、最後一個だけ、
あ、はい、
一個だけちょっとぬりこさんの意見を聞きたいんで、
はい、
山本浩二さんと、
はい、
なんだっけ、堀北真希さん
の、あ見事ゴールイン
電撃婚ってあったじゃないですか、
は
い、
ありましたね。
であれ相当その山本さんが、要はアタックしたと、
はい、
でなんていうの、交際ゼロ日で結婚したんでしょ。
なんかあれですよね、もう付き合うとかじゃなくて結婚しましょうみたいな。
そうそうそうそう。で、 でそのアタックの仕方がすごくて、なんか手紙を40通渡したとか、
うん、
要は新幹線で待ち伏せしたとか、旗から見るとストーカー的な感じ、
うん、
のアタックの仕方をして、まあ、結果うまく、ね、はい、ゴールインしたからいいと思うんだけど、でこれって、
ええ、
要は女性としてね、のりこさん女性として、
はい、
要は全く意識してない、でも一応知り合いの男の人に手紙を40通は送られて、で自分が行った先になんか待っていたかのようにその人がいてみたいなことをすげえされたら、女性の立場としてどうなのかなと。
これが全くその1回目も断って、2回目ももう本当に嫌だったら完全なストーカーですよね。受け取り側の気持ちだと思うんですよ。
これがストーカーかストーカーじゃないかっていうのは女性
の気持ちだと思います。
そうなんだよね。だからこれは堀北真希さんはストーカーだって思わなかったからストーカーではないけど、これ嫌だなって思ってたらストーカーなんだよね。
そうなんですよ。
警察に行っちゃったら捕まっている可能性があるわけ、うんうん、捕まることもないかもしれない、はい、いや警察から指導があったり近づくなって命令されたりっていうことが起きてたわけだよね。
そうですよ、うん、これもいわゆるこの一般的にセクハラと一緒、まあ、大体似たような受け取り側によって全然違ってきますもんね、
う
ん、同じ行動でも。
そう
今回のはまあ、ニュースとかでいろいろ見てるの中での一意見として言う、一情報として言うと、うん、まあ、堀北真希ちゃんもちょっといいかなと思ってきてたっていうのがあったからうまくいったんでしょうね。
そうだね。
何にもどうでもいい人がこなされたら気持ち悪いですね。
どうでも、まあ、それこそさ、一方的に例えばのりこさんのことを知ってる男の人が、
はい、
これやったらアウトじゃん、もう
完全にアウトですよ。
で例えばもうお互い それこそ知り合い同士でも、もしのりこさんが嫌だなって思えばもうそれでアウトじゃん。
そうです、
こういうね、だ逆に男として今の時代これできないよね。
うん、よく頑張りましたよね。
それこそさ、もっと昔、もう携帯電話もない、もっと昔はこれが当たり前だった時代もあるじゃん、うん、
これがとても男らしく見えた時代でもありましたよね。
それこそ学生時代にさ、好きな女の子がいて、この女の子は、この電車の何時のこの電車の前から何両目に乗ってるっていうのを知ってて、うんうんうん、それにわざと合わせていってみたいな、
でそれが普通でしたよね
っていうのが当たり前だ。でも今それやるとストーカーでしょ、はい、下手したら。
そうそう、
だから男としてはこれってよっぽどこの自信がないと
できない。
できない
というと、この俳優さんは自信があった。
だからなんだろうな、これすごい誤解を恐れずに言うと、多分この山本さんはそもそもストーカー体質なんだと思うんだ。だからこれ、本当に紙一重じゃん。
うん、そうです
ね。だってストーカーになるかならないかは相手次第だから、相手に委ねちゃったわけだからさ。多分本人やってる最中は本人はそう思ってないだろうけどさ、ストーカーなんて思ってないだろうけど、うん、紙一重のことをやっちゃったわけじゃん。
そうです。
でしょ、
これがたまたま受け入れられたからよかった。
そうそうそうそう、だからいきなり人を殴って最後握手で終わるか訴えられて終わるかの感じじゃん。
そうです。この、ま、年の差が結構ありますよね、
うん、
だから10ぐらいあるのかな、
うん、
ま、こういうこの いい意味でのこの強引さに惹かれるお年頃なのかもしれないです。二十歳、そのまだ20代だったらですね。
そっか、
それがもう40近くなると変わってくるわけですよ。
変わってくるのか、現実的になってくるわけ、ね、
そうそうそうそう。
だからちょっとあれなのかな、ちょっと王子様に、
そう、守ってくれる王子様が来たっていう、
ここまで真剣にっていう風に、なんかもうそんな感じなのかな。あれだよ、あの下手をしたらほらシンデレラのと結婚した王子様も下手したらストーカーだからね。
だい夢を壊さないでください。
いやでもそうでしょ、だってさ、その人がたまたま落としていったものを
必死こいて探した
んで、必死こいて探して、結婚してください、なわけでしょ。しかも部下を使って、
そうそうそう、
立ち悪いよね。こうシンデレラが気持ち悪いって思ったらもうストーカーでしょ。
そしたらシンデレラの話がなくなるじゃないですか。
ね、いうことでね、オープニングで話したシンデレラの話に戻ったところで、
はい、
戻った、大丈夫、
戻りました、
戻ったような戻ってないような、
王子様はストーカーだったということで、
そういうことですね、はい、結論が出たところで、
はい、
エンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
のりこさんどうですか、久しぶりに。
そうですね、この恋愛ネタ、
うん、
私が次また竹内さん呼んでいただくときはまたこの恋愛ネタで、
あ、本当に
盛り上がりません。
喋りたいことがもっといっぱいある。
こうやっぱ前回前々回はあの新人の男性2人でしたよね、
うんうん、
でやっぱこの男性と女性の間でこうやっぱ恋愛の価値観とかそこら辺がこういろいろ話せるともっと面白くなるんじゃないかなと思って、
あのね結構ね、あのねこの番組の過去配信とかをね、はい、ずっと聞いてると、
ええ、
結構喋ってるよ。
あ、そうなんですか。
あの
例えばすいません、
僕が今の嫁さんにした、
数々の
ちょっとサプライズ的なこととか、一番最初に同棲スタートした時にこうしたんだとか、そんな話をちょこちょこしてるよ。
あ、本当ですか、すいません。
あのね、ここ最近数年やってないんだけど、クリスマスの時にクリスマス特番みたいなのやったのよ。
はい、
リスナーの皆さんからクリスマスの思い出募集してそれを読むみたいな会話で、はい、その時にね結構ね喋ってたりするかな。
そうですか、
はい、結構喋ってる。でもだいぶ前だよ、もう何年も前だからね喋ったのね。
じゃあまた
今のリスナーさん知らないかもしれないね。
じゃあ今のリスナーさんに向けて、
はい、よかったらあの一番ねこの番組の中でね一番盛り上がってたのは、過去に盛り上がってたのはそのクリスマス特番です。
人の恋愛ネタ面白いですからね。
クリスマスの思い出ってねすげえ面白いエピソードいっぱいあってね、
うん、
うん、また本当は今年もやりたいんだけどね。
やりましょうよ、
ね、やりますかね。
はい、
ね、考えておきましょう。
クリスマス、
はい、
あなたの思い出は、
はい、
何、
まあ、そんな話いいんですけど、
はい、
エンディングでちょっと一つだけ僕言っていいですか。
はい、どうぞ。
あの、のりこさん仕事してますよね。
はい、してます。
勤務は、
はい、
社内ですか。
社内ですね。
内勤ですか。
はい、
僕ほら営業だから基本外回りなんですよ。
はい、
あのね、すごくね社内で働いてる社員と、
はい、
こういう外回りでね外に出てる社員っていうの差別をすごく感じる。
どういった差別ですか。
あのね、社内にいる人たちってさ、
はい、
まずトイレ入るのタダじゃん。ね、
はい、
で僕ら というか僕らって言うとおかしいが、僕はトイレに外で行きたくなったらコンビニでコンビニのトイレ使わせてもらうことが多いんだけど、どうしても何も買わずに出てくるのは気まずいのでジュースの1本でも買うわけですよ、
はい、
でも最低120円とか130円トイレ1回に突きかかるのね、
トイレの使用料ですね。
そう、使用料なの。物は買ってるけど、ね、ただじゃ入れないっていう感じがあって、
うんうん、
だったり例えばね、はい、ティッシュとかさ、
はい、
会社だいたい経費で買うじゃん、置いてあるじゃん会社に、
置いてますね、
社内にいる人たちみんなそれ使えるんだよ、
はい、
僕ら自腹で買って車に入れてんだとかね、とかね、もっと言っちゃうとさ、会社でさ、なんか社内にいる人たちが飲める例えばコーヒーとか、
はい、
お茶とかってあるじゃん、なんか、経費で買ってるような、ああいうのを社内の人たち飲むじゃん、
はい、
外にいる人たち飲めないじゃん、
あ、それですね、たけるさんお家から水筒持ってきて、うん、そのお茶をついで営業者に積んだらいかがですか、
それやってたらどう思われる、
え、ああ
なんだこいつって思われる、
いやでも知ってる人いますよ、
いやいやいやそれはできないわ
いやいやいや、やってくださいよ、ね、ただですよ、ただ
すごくね、すごいいろんなところでね、なんかね、内勤の人たちはなんか得してんなって気がしてしょうがないんだよね、
あ、言われてみたら
ね、
そうですね、あ、でもそしたらティッシュは今後は、うん、箱買いした分の1個もらったらいいんですよ、う
ん、それもねちょっとね気まずいところがあってね、
なんだティッシュ1個ぐらい買えないのかって思われるのか、
そうでもね、意外とコンビニとかで買っちゃうとすっげえ高いんだよ、
あ、でしょ
う、そうなんです、だからね、それがどうしても言いたかったので、
分かりました、
お話ししてみました、
いや、ね、その気持ちを受け止めて私は内勤に勤しみたいと思います、
はい、ということでございまして、
はい、
のりこさん告知読めますか、
はい、メールアドレスと全てもう紹介した、はい、しましょうか、
はい、お願いします、
はい、分かりました、はい、では告知でございます、そんなプロジェクトではですね、皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しています、 E メールのアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp です、そんなプロジェクトではツイッターもやっております、ツイッターのアカウントはそんない P です、こちらのアカウントではそんなプロジェクトの配信情報などをつぶやいております、ツイッターをやっていてまだそんなプロジェクトをフォローしていない方、ぜひぜひフォローをお願いいたします、また、公式ホームページもそんなプロジェクトにはございます、 URL はそんな .com となっております、こちらのページからはですね、そんなプロジェクトが配信している5番組すべてをお聞きいただけます、またそんなことないっしょのページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします、そして最後にそんなプロジェクトでは YouTube のチャンネルもやっております、こちらのアカウントはそんな P で検索してみてください、このチャンネルではそんなプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております、ぜひぜひ登録をお願いします、あとですね、すいません、最後ではなくてもう一つありました。
なかった。
また、そんなプロジェクト、そんなブログを不定期で発信しております。ぜひこちらもチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
のりこさん、ダメ。
ダメ？
スムーズに読みすぎ。ね、これはね、スムーズに読んじゃうとダメな。
ダメですか？
ね、先週読んでくれた、
はい。
先週読んだか？
いや、読んでないですよ。
先週読んでね、告知なかったんだよね、先週。
メールアドレスだけだった
と思うんです。そう。だから、普段ね、塩谷さんはね、先週一緒に喋って塩谷さんは、
はい、
もう告知なんかあれでテクニック使うから。もう途中噛みながらね。途中噛みながら、ちょっとたどたどしく若干読むことによって、リスナーさんをドキドキさせながら告知も楽しめるようにね。
なるほど。
そう、あれ塩谷さんのテクニックですから、あれね。
あれわざとやってるんですか。
わざとわざとはもっと普段はもう普通に喋ってますよ、あの人はもう。
あのちょっとこう母性本能くすぐるような声で。
彼はね、もうあざといんだ、そういうところ
は。
ね、本人がいないところで余計なことばっかり言って怒られちゃう。
本人聞いてますよこれ。
聞いてないずっと。絶対聞いてないって、いうことでございましたまあこれはまた明日ね、
はい、
そんな一途だるの収録をするんですよ、
はい
塩谷さんと
塩谷さん、
はい、多分ねそんな一途だる今週はね多分ね、あれをやあれだろう、あのフリーあ違うネットフリックスだっけ、いやあの動画配信サービスのさ、
はい、
アメリカですっげえ流行ってる、あのなんだったら地上波よりも多く見られてるあのネット動画配信サービス、ネットフリックスってのが9月から日本に来るのよ、
はい、
そのサービスがね、あの今あの日本だと Hulu とか、もしくは DTV とか、
はい、
あのそういうのが有名ですけど、そんなのよりも全然すごいのが来るから、そんな話多分してます、
塩谷さんとですね、
はい、まだ収録してないから本当にその話するか分かんないけどね、
多分それはこの配信で初めて分かるところ、は
い、今週分のそんな人ダルを聞いてもらえると、そんな話を、ね、してますので興味のある方はよかったら聞いてください
、はい、ぜひぜひお願いします、
ということでございまして、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、やってきましたイカオヤジ。